ネヘミヤ記の8章1節からの部分は、律法が民の前で朗読された場面です。第7の月になったとき、人々は水の門の前の広場に集まっていました。モーセの律法の書が朗読されるのを聞くためでありました。モーセの律法の書とは、おそらく旧約聖書の創世記から新命記までの初めの5つの書物のことであったと考えられます。それは何本もの巻物に記されていました。だからエズラのそばに立っていた13人の人々は巻物を、何本もある巻物を手渡しては、また次々と読まれるために、朗読を助けるためにいたのです。4節、書記官エズラはこの日のために用意された木の壇の上に立ちました。皆が固唾を飲んで見守る中で、モーセの律法の書が開かれていきました。彼が書を開くと、民は皆立ち上がりました。今私たちが礼拝で礼拝聖地の声を聞いて立ち上がったように、人々も律法の朗読の書が、朗読が始まることで立ち上がったのです。立ち上がって民は両手を上げて、アーメンアーメンと声を合わせてひざまずき、顔を地に伏せて主を礼拝いたしました。かつてのイスラエルは不信仰に陥り、それゆえにバビロンへの捕囚となったのです。しかし神はイスラエルを決してお忘れになったことはありません。人々が神様を忘れても、主が民を、ご自分の民を忘れることはありませんでした。ですからイスラエルの人々が捕囚の国から帰ってくることができたのも、エルサレム神殿を建て直したり城壁を修復することができたことも、それらすべてが神の恵みによって行われたことです。人々が両手を広げてアーメンアーメンと繰り返したのは、主が聖書の御言葉を通して民に現れてくださるようにと切に願っていたからです。皆が顔を地に伏せ、へり下って悔い改めの思いを持って主を礼拝しておりました。そうしてレビ人たちはその律法を民の前で翻訳し、その意味を説明しながら律法は朗読されて行きました。ヘブライ語の聖書ですから、イスラエルの人々に翻訳はいらないんではないかと私たちはそう思いますが、けれども長い間バビロンに行っていたイスラエルの民にとって、ヘブライ語の聖書は外国語のようなものだったんです。だから翻訳の必要がありました。そして説明される必要もありました。それというのも、律法の書がイスラエルの中で長く顧みられてこなかったからです。イスラエルが聖書を顧みないなどということはありえないことに思いますが、でも実際はそうだったと言われています。列王記歴代史というイスラエル・ユダの王国時代を記した書物の中で、律法を大事にしたと聖書にはっきり書かれている王指導者の名前はたった2人しか出てきません。その一人はヨシア王です。彼の時代に神殿修復が行われていた時に律法の書が発見されたと 言います。王は律法の言葉が読まれることを読まれるのを聞いて何をしたでしょうか。衣を引き裂いたのです。そのようにして彼は心から悔い改めたと言います。そしてもう一人はヨシャファトという指導者王でした。彼は何をしたでしょうか。イスラエル全体に主の律法の教えを広めていこうと努力しました。そのために彼は祭司やレビ人たちの力を借りていったのです。その根拠となる聖書箇所が歴代史下巻の17章9節です。そこを読んでみます。祭司エリシャマとヨラムがレビ人に同行した。彼らは律法の書を携えユダで教育を行い、ユダのすべての町をめぐって民の教化に当たった。国全体に御言葉の教育を行った王がいた、そういうのです。しかしこの二人の王の時代は例外的だった。だからこそ聖書に記されているのかもしれません。その他の多くの時代、イスラエルでは律法の書が顧みられてこなかったのです。律法が朗読されることも少なく、レビ人があるいは祭司が人々に律法の意味を解き明かしたり、みんなが聖書の言葉を理解できるように互いに助け合うということもなかなか行われてこなかったのだと言われます。そのために補修があった。そしてバビロン補修の期間も人々は主を礼拝する機会もなかった。律法の言葉も聞く機会に恵まれないで長い年月を過ごしていました。そんな人々の理解を助けるためにエズラが、また多くのレビ人たちがここで活躍したのです。イスラエルの復興というのは目に見える神殿が建ったからそれでなったということではないんです。イスラエルの民全体が御言葉を聞いてよく理解して御言葉を信じて従う、その信仰復興によるものでありました。信仰の復興によってイスラエルは立ち直っていったというのです。そして9節です。総督ネヘミヤと祭司書記官であるエズラは律法の説明にあたったレビ人と共に民全員に言いました。今日はあなたたちの神主に捧げられた聖なる日だ。次のところが大事です。泣いたり嘆いたりしてはならない。人々が泣いたのは律法の言葉をよく理解できたからです。主の御言葉というのは私たちに自分の罪を気づかせます。人々は自分の罪を深く気づいて嘆き泣いていました。確かに罪を嘆くことは大事であります。詩篇51編の19節に、打ち砕かれ悔いる心を主は侮られることはありません。でも嘆き悲しみで終わってはいけない、そうエズラは人々に伝えたのです。泣いたり嘆いたり悲しんだりしてはならない。実節、行って良い肉を食べ甘い飲み物を飲みなさい。備えのないものにはそれを分け与えなさい。今日は主に捧げられた日だ。悲しんではならない。主を喜び祝うことこそあなたたちの力の源である。これを聞いて民は立ち上がって自分の町に帰って食べたり飲んだりして、備えもないものと分かち合い大いに喜び祝った。人々は皆で主を大いに喜び祝った。そこで終わります。 さてここで言う良い肉あるいは甘い飲み物を飲め、それが死を喜び祝うために大事なことなんだ。これは一体何なのでしょうか。この良い肉という言葉は実は日本語にはっきり翻訳されていないのですが、レビ記3章17節に出てきます。ここには脂肪と血とは決して食べてはならない、あなたたちがどこにいようと世々にわたって守るべき不変の定めである、そう書いてありますが、ここでは脂肪と血と、そして良い肉、ここに出てきた良い肉っていうのと同じ言葉が出てきます。ここではレビ記では食べることが禁止されている、それがここに出てくるっていうのは一体どういうことなんだろうか、そういうことを考えさせられました。良い肉っていう言葉は日本語にはきっちり翻訳されていないのですが、良い肉の中の脂肪と血は食べてはならない、そう書いてあるんです。ヘブライ語で読みますと、そしてこれを見ながら思い出させるのが主イエスの言葉です。ヨハネの福音書の6章54節こう書いてあります。私の肉を食べ血を飲む者は永遠の命を得、その人を終わりの日に復活させる。ヨハネの福音書の6章のこの53節54節には主の肉を食べ主の体に預かりイエス・キリストの血に預かる、このことが繰り返されています。主イエスの言葉を聞いた主にユダヤ人たちがこの言葉を聞いてつまずきました。なんで血を飲めって言うんだ、ということでつまずいていったのです。しかし主イエスがおっしゃりたかったのは私の肉を食べよと、そのことを通しておっしゃりたかったのは主イエスがやがて十字架にかかり私たちのためにその肉を裂かれること、槍で刺されて血を流すことを指し示していたのです。そして聖餐式の時言われます。主イエスの体と血とに預かる時、主は私たちのうちに深く望んでおられます。だからこの良い肉を食べ甘いも飲み物を飲め、そう言われたことと主イエスが私の血を私の肉を食べる者は永遠の命を得ている、これは主の御言葉と聖餐を指し示していたのではないでしょうか。人々は主の御言葉を聞いて悔い改め、そして聖餐に養われて生きる後の教会の姿がこの旧約の時代にすでに表されていたのです。そしてこの礼拝、そして聖餐式はいつも私たちのために血を流された主を覚える、私たちのために十字架で死んで復活してくださった主を喜び祝う日、そのために私たちはこうして集まっているんです。そして用意のない者たちがいた、ここも注目したいと思います。用意がなかったのは貧しかったからかもしれないし、主を喜び祝う心の準備ができていない、そういう人もいたのかもしれません。今私たちの周りにもまだ主を喜び祝うその準備がない人々がいるでしょう。だからその人たちも私たちと一緒に主を喜び祝う日が、そんな日が来るために教会は今も伝道を続けています。教会はこれから先も主の御言葉を携えて 一人でも多くの人が主の食卓に共に預かる日が来るためにこの世に使わされている。それが教会の役割なのです。私たちが主を喜び祝うだけでなく、まだその喜びを知らない人々に自分たちの味わっている喜びを携えていく、そういう私たちでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは苦難の時代に置かれています。苦難の中で主の恵みが見えなくなったり、知らず知らずのうちに主の喜ばない道へとそれていくような弱い私たちです。主よ、憐れんでください。私たちがどんな時も主が近くにおられることを信じて主の喜びの中で生きるものとならせてください。今この感染症やさまざまなことのために苦しみのうちに嘆き悲しんでおられる方々の上に主よ御手を述べてください。イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。